は、ボディーボイスのメグです。この番組は、心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今回は、前回、前々回、1166回と1167回でお話しした、インナーチャイルドダイエットというダイエットのメンタルの方の講座、こちらの講座を受講してくださった受講生様の体験談をシェアさせていただいております。ちなみに今日で終了です。次回からはまた別の方の事例をご紹介いたしますね。シェアの許可をいただいておりますので、本当に皆様のお役に立つんじゃないかと思います。シェアさせていただき本当にありがとうございます。さて、今日はですね、エントロピーについてのお話です。皆さん、エントロピーってご存知ですか？物理でもやってない限り聞くことはないかもしれませんが、どうなんでしょう。私も初めて知ったんですよね、このエントロピーという概念をね。と言いますのも、今回の受講生様のインナーチャイルドダイエットフォローアップ講座3回目の時に、受講生様がエントロピーを減少させる生き方というのを AI で検索したっていうお話をされてたんですね。で、エントロピーを減少させるっていうのはどういうことかということからお話ししていくんですが、ちょっと私も物理が専門ではないので、専門にやってる方間違ってたら教えてください。一応ネットで検索はしておりますし、おそらくこれで間違ってはないかなと思うんですけど、これは Google の検索で出てきた回答です。これをシェアしますね。エントロピーとは、乱雑さや無秩序さの度合いを表す物理学の概念のこと。物理現象だけでなく、情報や生命現象などさまざまな分野で用いられる重要な概念ということです。乱雑であればあるほどエントロピーが増大する、無秩序であればあるほどエントロピーは増大する、大きいというふうになり、乱雑さが少なくて整っていればエントロピーが減少していく、無秩序ではなく秩序があって整っていればエントロピーが減少っていうふうなイメージです。もっと例を出すと、お部屋がぐっちゃぐちゃとちらかってるっていうのはエントロピーが大きい状態、乱雑さが大きい状態、お部屋がきちんと整っているというのはエントロピーが小さい状態というふうになります。ということは、皆さんはどちらの生活をされていますか？どちらかってる方ですか、それとも整ってる方ですか？これに関して、今物の話をしましたけど、物だけじゃないんですよね。私本当ここ数年で組織でそれを見たんですよ。組織、エントロピーが大きい組織は、つまり無秩序な組織は壊れる、エントロピーが小さい組織は、つまり秩序のある組織は存続する、しかもおそらく繁栄すらすると思います。で、私このエントロピーの概念を知ってたから、自分が組織を持った時にエントロピーが減少するように組織の運営をしたんですよ。そしたらやっぱりすごい良くて、その組織存続したし、むしろ繁栄したって感じで、あ、やっぱりすごい無秩序ってダメなんだな、ちゃんと秩序を保つってすごい大事なんだなっていうことを体感しました。で、これ本当なんかちょっと昨日一昨日と福島に出張して農作業をやってたんですけど、これ植物もあるんですよ。植物もあるの。うちの父からこの農業を教わって話を聞いてる時に、やっぱりね、なんか順序って大事なんだよみたいなことを言ってたんですよ。 その、ちょっと詳しく話すと長くなっちゃうんで割愛しますけど、植物自体にもやっぱりこう秩序って大事で、その秩序があるんです。桃の木とかにもリンゴの木とかにもあるんですよ。それぞれちょっと違うんだけど、でもそれの果物なりの秩序があるんですよ。でその秩序に逆らって植物を育てると、要はエントロピーが増大ってなるわけで、いい果物が取れなかったりするんです。でもうちはどうやら父はエントロピーを減少させるように、多分 おそらくエントロピーを減少させようと思って植物は育ててないんですけど、果物をね育ててないんですけど、その方がいい果物が取れるっていうことを経験的に知っていて、そういうふうに育ててました。父にこの話はしてないですけど、私はその話を聞いていて、あ、果物っていうかね、植物っていうかね、こうそういうのも本当大事なんだなっていうのを実感したっていう機能だったな、ちょうど機能だったんですけど。だからエントロピーを減少させるって本当にこう大事だなとつくづく思います。はい、ここまでちょっと長くなりましたけど、エントロピーの説明をしましたが、このインナーチャイルドダイエットの受講生様はエントロピーを減少させる生き方というのを AI でお調べになったそうで、それを教えてくださったんですよ。と言いますのも、このインナーチャイルドダイエットという講座が元になっているフラクタル心理学を学んでいくと、物理学とかもちょっと関わってくるので、このエントロピーなんかも出てくるんですね。でそれで共通で知っていたので、私も生徒さんが、受講生さんがエントロピーを減少させる生き方を調べたと、 AI で調べたというのを聞いてすごくこう興味深かったんですよ。私ももちろんエントロピーを減少させた方がいいというのは知ってたけど、 AI で生き方を調べたことはなかったので、あ、面白いなと思って、その調べた内容を講座が終わった後にメールで送ってくださったんです。で私も自分で AI で3つぐらいの AI 使って調べたりしてみました。非常に興味深くて、なるほどと思いながら読んでいましたね。で私自身、じゃあエントロピーを減少させる生き方してたかどうかというと、比較的してるなってこう見ながらね、あ、意外とやってるなって思ったんですけど、中にはこれやってないっていうのもやっぱりあるんですよ。でこれやってないっていうことを見ると、もちろんそれがいいっていうのは分かってるんですよ。私も分かってるんだけど、できてないんですね。やってない。でね、私はこの時こう考えるんですよ。なぜやってないのか。そしてこう自分の深い心を探り出すんですね。いいと分かってる。でもやってないのはなぜか。で、自分の脳に聞いて探り出すと、だって何々なんだもんって言ってる自分がいるんですよ。これがね、インナーチャイルドですね。このやり方の方がエントロピーが減少していいっていうことは知ってる。だけどやってない、やらない。なぜ？だって何々なんだもんが出てくるんですよ。言い訳ですね。これがインナーチャイルドの声です。エントロピーを増大させてしまうインナーチャイルドの声ですね。これダイエットでもありません？よくあるんじゃないですか？ダイエットのためには運動した方がいい。分かってるけどやってない。深い心を探ってみると、だって何々なんだもんって言ってる自分がいる。それがインナーチャイルドです。やらない理由、やりたくない理由を言ってくるわけですよね。そしてこのインナーチャイルドの声をしっかりと聞く。なんて言ってんのかな？どういう思いがあるのかな？そしてダイエットを邪魔するものであれば、これを直す方法があるということです。このだって何々なんだもんっていう声がなくなれば、そのダイエットのために絶対やった方がいいって分かっていることが取り組めるようになるんですよ。今まではそのだって何々なんだもんって言ってくる自分が心の中、脳の中に、意識の中にいて、それが邪魔をしてたわけで、そいつがいなくなればやるんですよ、我々。 なので、まあ、ダイエットでもこういう本音の本音ですよね。本音の本音言ってる自分を引っ張り出して見て、客観的に見て直していくっていう作業が必要で、それをやるのがインナーチャイルドダイエット、ダイエットではね、なんです。そして私が今回このエントロピーを減少させる生き方っていうのを教えていただいてみて、だって何々なんだもんって言ってやってない自分に気がついたわけですけど、なんかいいなこれって思いました。言い訳してる自分、要はエントロピー減少させた方がね、生き方として人生が良くなってくるわけで、それやってないんだからそれなくせばいいわけじゃないですか。すごいいいなと思いましたね、このやり方も。自分の、なんだろう、自分のこう人生を邪魔してくる心の声に気づく方法として、こういうのでチェックするっていうのも面白いなと思いました。はい、ということで、そんな話をしたっていうことです。結構深いですよね。まあフラクタル心理学をしっかり勉強されている受講生様だからここまで話せたってことはありますね。あとよくご存知で、しっかりとご自身も活用されている、ちゃんと活用して実践されているからこそ、こういったことにも応用が効くんだと思いますので、しっかり学ばれている方なんだなというふうに印象を受けました。だからダイエットも成功したんだと思います。ということで、今日はエントロピーの話になりましたけど、最後にもう一つちょっと嬉しかったことがあったんですよ。それはですね、肩こりの改善方法を私がこの番組なのかブログなのか、それともインスタグラムなのかで言ってたらしいんです。でも多分そこかしこで結構ちょこちょこ言ってると思うんですけど、それをやってみたらすごい肩こりが改善したんだそうです。頭が痛くなるぐらいだったらしいんですけど、痛くならなくなったと。すごいですよね。なんか肩こりに悩まされてて、いろんなこうマシン使ったりとかして対策してたらしいんですけど、その私の話で全然それがいらなくなったそうです。まあ、肩こりにはいろんな理由があるんですけど、これをやってる方が結構多いなっていう私のこう経験でね、まあ、トレーニングに来てくださった生徒さんの相談に乗ってたり、体の使い方を見てたりすると、あ、こういう癖あるなと思って、それでその場合にこう聞いてみると、ほぼ 100% ぐらいみんなそういう体の癖があって、でその癖を直すとみんな改善したっていうのがあったので、今回もこのやり方で改善したというのを聞いて、あ、やっぱりそうなのかなっていう確信は高まりましたね。まずそもそもこう肩こりになる人の癖、体の癖、動きの癖っていうのがあって、それは肩をすくめる癖なんですよ。この肩をすくめる癖っていうのは、仕事をしている時も家事をしている時も運動をしている時もやってるんです。皆さん常に肩が上がった状態で作業している、こういう人結構多くて、これが原因で肩こりにつながっている場合は、肩を下ろす意識をする、で実際に肩を下ろして仕事したり家事をしたり運動したりっていうのをするようになってくると、劇的に楽になるっていうことが結構ありますっていうか、私がそれをお伝えした方はみんなそれで改善しました。そういう癖のある方はね、もちろん他の癖が原因で肩こりになっている方もいらっしゃると思うので、それはその方法では対応できないかなとは思いますけれども、肩をすくめるのが原因で肩こりになっている方は下ろすようにするとかなり変わると思います。はい、あとね、ちょっと別件なんだけど、自転車よりも歩いた方が痩せるっていうことをこの番組で話したことがあるんですよね。私もそうだし、うちにパーソナルトレーニングに来てくださってる生徒さんも同じこと言ってて、 歩くのが大変で自転車使うようになったら太ったみたいなことを言ってた方がいて、私も実際そうだったんです。それで私は自転車使わなくなったんですけど、同じことをおっしゃってた方がもう一人いらっしゃって、やはりこう自転車よりも歩いた方がやっぱいいんだなっていうことが分かりましたね。まあ、特に自転車は最近だと電動使われる方も多いじゃないですか。私は使わないんですけど、電動だと全然力いらないので、本当あんまりエネルギー使わずに焦げちゃう、前に進んじゃうってこともあるので、しっかり全身を使える歩行、歩くっていう方がダイエットには効果的っぽいですね。はい、ということでいろいろお話をしてきましたけども、インナーチャイルドダイエットフォローアップ講座3回目の受講生様、こちらの受講生様のシェアは本日で終わりです。いやー、でも本当にね、こんなに深いインナーチャイルドダイエット講座開催したの初めてですね。すごくね、楽しかったです。本当に深い話できましたし、私もこうなんだろう、フラクタル心理学学んでない方とやっぱり言えることが変わってくるので、ちゃんと確信をついたところも話ができるから、でそれを受け入れてくださる方だったんですよ。ちゃんと聞いて素直に自分で取り入れてくれる方だったので、変化も早かったですし、それが今回の結果につながってるんじゃないかなって思います。本当にこう素敵な受講生様でした。受講してくださり、そしてこうやってね、内容をシェアさせていただき本当にありがとうございました。また何かでお目にかかるの本当楽しみにしております。ということで今日の配信もここで終わりです。それでは、メグでした。